おはようございます。私は青鳥音本部講師の日向光晴です。第4回目の本日は、青鳥音総裁谷口正信先生の著書、足元から平和をテキストにして世界平和を祈るというテーマでお話をさせていただきます。私は長崎県西海市にある青鳥音総本山で神官の仕事をしております。日々神様のお働きによって、全人類のみならず天地万物が神様に祝福され、神様の御心が現れて世界平和が実現するように心を込めて祈っています。一日の出発に自分のことはさておき、世界平和を祈るととても清々しい気持ちになります。さて、世界平和を祈るということで世界に目を向けますと、民族や宗教の違い、さまざまな要因によってテロや戦争が行われ、たくさんの犠牲者が出ている現状があります。この争いの原因の一つに環境問題があると言われています。人間は物質的に豊かで快適な生活を追求するために、化石燃料を大量に消費し、エネルギーを使用します。それは温暖化ガスの発生を伴うために、地球温暖化が深刻化するなど、地球環境問題の一つの要因となっています。そして、地球環境の悪化は、干ばつや農地の砂漠化など、荒廃を招き、食糧問題や飢餓の問題の深刻化など、政治的な不安を引き起こしています。さらに、石油の生産には限界があり、化石燃料の大量消費が地下資源の枯渇を招くとともに、地下資源の確保をめぐる政治的な問題の大きな要因ともなっています。これらのことにより、世界各地で紛争が起こり、平和が脅かされているのです。このまま地下資源を使い続けていけば、資源争奪戦は激しさを増していきます。人類は地下資源に頼らない再生可能な自然エネルギーを活用する転換期を迎えているのですが、依然として地下資源への依存が続いている状況で、争いの原因は解消されていないのです。青鳥音では神様の世界に争いはなく、大地上の世界であると考えます。争いはどこにあるか、それは私たちの心の中にあるのです。青鳥音では、私たちが現実に感じている世界は、心に思ったことが現れている世界であると考えています。だから心が迷った考えを持てば、おのずと迷った現実が現れます。これを心の法則と言い、争いある姿は人間の迷いの心と迷いの心がぶつかって起こり、それはやがて自戒するものです。つまり、争いは我々の心が作り出した世界であり、神様が作った世界ではないのです。私たちは世界が平和であってほしいと願っていますが、それは世界の本来の姿は平和であり、大調和している。それを心の奥底では感じているからです。けれども、人間が欲望を優先させて、自分たちさえ良ければと考えると、富や資源の奪い合いが起こり、それが紛争にまで発展していきます。また地球上では人間の生活を優先したため、自然破壊が起こっています。本来は大調和した神様の世界であるのに、人間その迷った心の影として、そのような不完全な姿が現れています。青鳥音見教えを正しく理解するには、この神様が作られたままの世界、これを実相世界と言いますが、私たち人間の心が作った現象世界と区別することが肝要です。現象世界は平和もあれば争いもある世界で、私たちの心が作った世界です。一方、神様が作った世界、実相世界は、すべてが調和した世界です。神様の世界については、神事にわかりやすく示されています。神事とは、青鳥音創始者、谷口正晴先生に神様から示された言葉で、全部で33あります。その中の実相混合神の神事に、神様の作られた実相世界の姿について、次のように説かれています。一部省略して朗読いたします。 実相世界は一つの神に作られ、一つの神の英知によって支配せられているから秩序整然たる姿である。そこには山もあれば川もあり、植物もあれば動物もある。獅子も羊もあるが、皆仲良く相戯れている。一切の人間、動物、諸霊ことごとく調和して相反ものはない。従って病気の人間は一人もない。山の形や川の形や植物の形やないし動物の形なども、仮に現象界のそれに似ていると思えばよいが、一層精妙なのが実相世界の姿である。朗読終わります。神様の作られたままの実相世界には山や川や植物もあり、現象界に似ているけれども、もっと精妙な世界で獅子と羊が仲良く相戯れ、みんな仲良く調和しています。もし生かし合いの心が人類に広がり、私たちの生活に心の影として反映されるならば、人類は争うことはなくなり、動物も一切の生物も神において一つに大調和した世界が現れ、自然環境破壊もなくなり、世界平和が訪れると考えます。この実相世界の素晴らしさを知るために、聖鳥音では人間神の子であるという真理をお伝えしています。私たちの本来の姿は完全円満である存在であると考え、それを人間は神の子であると表現しています。人間とはいかなる存在かを正しく知ることが、あらゆる問題解決の根本になります。本来の姿はみんな神の子、完全円満であり、争い合う姿は偽物であり、みんな本来世界平和を願っているのです。さらに聖鳥音では、信仰とはその神の子の素晴らしさを日常の生活に生かすことであると考えます。当たり前を当たり前に生きることが神の子の生き方であり、何か特別なことをすることが信仰生活ではないのです。ご飯を食べたら茶碗を洗うのが当たり前で、当たり前を素直に切ることが大切なのです。ところで、聖鳥音では人類が現在抱える環境問題にも具体的に取り組んでおります。聖鳥音総本山では、平成13年2月に太陽光発電装置160kW を設置。平成21年2月には太陽光発電装置50kW を増設して、総本山全体の年間使用電力量の約 19% の削減を達成しました。また個人の取り組みとして、化石燃料の使用を抑えるため、通勤をなるべく車から徒歩に変えています。神の子が本当に分かったら、日々の生活が変わってきます。自然を敬い、限りある資源を大切に使わせていただくことが、神の子を生活に表す生き方であり、環境問題に真剣に取り組むことで世界平和とつながっていきます。ここで本日のテキストであります、聖鳥音総裁谷口正信先生著、足元から平和を、92ページから朗読いたします。環境と資源と平和の問題は複雑かつ密接に関連し合っている。私たちはそれを知って、こんな複雑な問題は一般の人間には解決不可能であると思いがちです。しかし我々が決意すれば、皆さん一人一人が決意して行動すれば、だいぶ解決に寄与することができる。なぜかというと、私たちが毎日スーパーマーケットへ行って、あるいはレストランへ行って、その日の食事を何にするかを考える、限られた予算の中から何を買うかを考えることと、この問題密接につながっているからです。また同書236ページには次のように説かれています。朗読いたします。21世紀に平和を実現するということと、自然界を尊重し地球環境を傷つけないということとは大いに関係していることがわかります。我々の運動は、人間は神の子であるという教えを多くの人々に伝えることですが、地球上の生命と人間とは皆一つの神の作品として一体であるという、より大きな広がりを持ったメッセージを同時に伝えていくことが大切です。そしてその信念を我々が日常の生き方の中に 表していくことで、平和の実現にも大いに貢献することができます。この青鳥の運動を皆さんと共に、さらに力強く推し進めていきたいと思います。朗読終わります。環境、資源、平和の問題はバラバラに存在するのではなく、密接につながっています。ですから日常生活の中で私たちは様々な選択をして生きていますが、自然界を尊重し、地球環境のことを考えながら生活することが、神の子の生き方であり、世界平和とつながっていくのです。私たちの小さな親切が、世界平和の鍵となるのです。青鳥の絵は具体的に環境問題に取り組み、世界平和に貢献するのみならず、毎朝の新創刊で、世界平和の祈りを実習しています。新創刊とは、青鳥の絵独特の座禅的瞑想法であり、30分ほど実習します。また祈りとは、神社参りをして手を合わし、お願いをすることと軽く考える人も多いですが、祈りとは生命の宣言のことであり、心の底からの深き願いです。ちょっと思ったくらいではなかなか実現しないのが心の法則で、この心の法則を実際に応用し、神様の御心にかなう正しき祈りを継続していけば、祈りは必ず実現していきます。世界平和の祈りの念ずる言葉を朗読いたします。神の無限の愛、我に流れ入りたまいて、愛の霊光三千と輝きたもう。その光いよいよ輝きを増して全地上を覆いたまい、すべての人々の心に、愛と平和と秩序と中心規律の真理を満たしたもう。朗読終わります。以上の祈りを新創刊終了5分前に唱えています。青鳥の絵が行う世界平和の祈りの特徴は楽天的であり、いかに全世界の状態が善と不安のように見えていても、肯定的な愛と光明の言葉を祈ります。争い合う姿を認めて平和になるようにと祈るのではなく、争い合う姿が現れていようとも、本来神様の世界に争いはなく、大調和の世界であることを認め、神様の愛の霊光が私を通して広がってゆき、平和な世界が現実に現れるように祈ります。光の前に闇は消えるのです。愛と光明の言葉の輪が広がってゆけば、闇は消え、国と国との争いはなくなり、世界平和は実現していきます。たとえすぐに実現しなくとも、光の前に闇はなくなるのですから、焦らずに、心明るくお祈りを継続することが大切で、世界平和を祈る人々が増えることを心から念願します。青鳥の絵総本山は山々に囲まれた中にあり、早朝に世界平和のお祈りをしていますと、お祈りの間中、小鳥のさえずりやカエルの合唱など心地よく聞こえてきます。自然界はとても調和した美しいハーモニーを奏でており、世界の国々も自然界に鳴り響くこのハーモニーのように、争わずお互いが認め合い、賛嘆し合い美しいハーモニーを奏でてくれたらと思います。個人のご利益を祈るのではなく、より広い世界平和を祈らせていただくことは、お祈りしている自分の心が広くなり、内なる愛の心が引き出され、自分自身が一番嬉しくて喜びがこみ上げてきます。ここで神奈川県在住の藤井早名みのりさんの青鳥の絵総本山で世界平和の祈りができた喜びを語った体験談をご紹介します。朗読します。私はブラジルで生まれ、7歳の時に青鳥の絵の教えに触れました。母は出稼ぎで日本へ行くこととなり、私と妹はおばのところにお世話になりました。当時おばが青鳥甘露の方を毎日21巻もあげ、私にも一緒にあげようというので、最初はあまり気乗りしなかったのですが、次第に私たち姉妹の癒しとなっていきました。そして毎朝太陽を拝み、その日を祝福し、生協をあげ、日時計主義の生活習慣が身につくと、生きているだけで幸せと思うようになりました。そして青鳥の絵総本山に参拝することが一つの夢となりました。2005年に来日、現在母と妹と日本に住み、ポルトガル語の復 布教活動に参加しています。今年ブラジル人大賞の研修会で講師の方が、総本山は世界平和のために祈るところと教えてくれて、私はとても感動し、ぜひ母と妹と一緒に談さんに参加して世界平和を祈りたいと思いました。時には周囲のことにとらわれ、悩み落ち込んだりすることもありますが、世界平和のために祈ることは自分より大いなることに心を振り向け、執着を放ち、現象の自分から解放される思いになります。その尊い世界平和の祈りが、ここ総本山でできることに感謝の思いでいっぱいです。朗読終わります。聖教甘露の法とは、宇宙の真理がわかりやすい言葉で書かれている聖教のお経のことです。また非道系主義とは、人生の光明面を見る生き方のことです。聖長年総本山にお祭りしております神様は、罪の井の神様です。古事記神話には、罪汚れなどの悪しきものを払い清める神様として、罪の井の神様が現れており、全国各地においても払い清めの神様として大切に祀られております。罪の井の神様のお働きによって、宇宙のすべてが清まり、清まることで、実相世界の神、自然、人間の大調和する世界が現れてきます。この神様の御前で世界平和を祈ることはとても尊いことなのです。自分一人でも祈ることが大きな力となるのです。これからも信徒の皆様と共に日々世界平和を心からお祈りしたいと思います。以上4週にわたり担当させていただきました。お聞きくださいました皆様に感謝し、皆様のご多幸を心からお祈り申し上げつつ、私の話を終わらせていただきます。